Thank you. 5分前でございます。で、フラワーを席に着く、準備をよろしくお願いいたします。
Thank you.
12時30分になりました。これより、2月26日第4例会を始めたいと思います。吉田会長、皆さん起立お願いします。吉田会長、挙手をよろしくお願いします。
検証いたします。
はい、引き続きましてロータリーソング選手を我らの旅があります。
月曜日に、原さんと2人で、柴田ロータリーさんに20周年記念式典の全員参加のお願いに行ってまいりました。心よく引き受けたわけではございませんが、これから検討するそうですが、まあ、しっかりと2人で伝えてきましたので、おそらく全員、分の何とかはいただけるんじゃないかなと、そのように思っております。まあ、その例会場、行って久しぶりに行ったんですが、さすが柴田さんだなと、そのように思ってきたんですが、その中で、12時までには全員、まあ、例会場には揃うと、席をいち早く自分の席を確保すると、なんか後で来ると席がないみたいな、ほとんど当日も、4,5 人欠席かな、 4,5 人が欠席ぐらいで、あとは全員揃ってましたが、まあ、すごい人数の会員の中での例会、やはり素晴らしいなと思ってきました。まあ、今日はうちの方も食事だいぶいいんですが、向こうはなんか毎回焼き魚は出るよなんて言われてがっくりしてきましたが、ぜひ焼き魚もお願いしたいななんてそのように思っております。まあ、そういうことで、行ってまいりました。それから、先週の夜間、まあ、2ロータリークラブの 夜間例会に出席できませんで大変申し訳ございませんでした。カンボジアの竹と風の学校の閉校式に行ってまいりました。昼の部を閉めて夜だけは残してやるということで、昼の学生が子どもたちが、まあ、小学校の部なんですがすごいいっぱいいるんですけれど、その部分を閉めざるを得なくなりまして、昼の部の学校の先生が、都城の方に大学なり専門学校、それからもう一人は、仕事を教えていただけるということで、観光事じゃなく電気工事かな、の方に、行くということで、3名減るとどうしてももう昼の部がやれないということで、また、都城さんでも年間600万のなんか支援をするそうで、竹と風の学校の方には直接金が来ないということで、嘆いておりましたけれど、まあ、ほんの少し持って行ってあげたらもうこれでも半年暮らせるみたいなことを言ってましたけれど、まあ、そんなことで、本人は、昼の部でずっとやって今日あるあの学校なんですが、本当になんか寂しそうで、挨拶の途中でなんか声を詰まらせたり涙ぐんでおりましたけれど、まあ、夜がっちりと、鍛えておきましたので、翌日からは元気で、やっておりました。まあ、そんなことで報告をさせていただきます。今日はこれで終わります。
ありがとうございました。引き続き幹事報告、星野幹事お願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。本日吉田さんの友であります大堀幹事が何の連絡もなしに休んで来たら、私が来たらあれとか思ってましたけど、それじゃあ幹事報告させていただきます。感謝状ガバナー2012年2013年度 100% 財団友の会から感謝状がいただいております。あともう一つ、感謝状ガバナー2012年2013年、すいません日本人なのでちょっと英語わかりません、 EREY クラブから感謝状いただいております。あとは例会報告でございます。分水ロータリー創立40周年記念式典の登録のご案内、5月10日土曜日、式典が13時から公演14時、祝賀会が15時15分、燕市民会館、締め切りが3月24日になっております。で以上が幹事報告でございます。それともう一つ、先日ロータリー財団の、セミナーに本田幹事が行っていただきまして、来年度小山年度の、地区補助金、そこ聞いてる地区補助金の、締め切りが、2014年3月1日から3月31日までとするということで、来年度の地区補助金が来月3月1日から31日までということで、それを過ぎると、地区の補助金がないということで、決まったそうでございます。それと先日の25日小山 会長エレクトと私小山でペッツ行って来ました。だいたい300人弱ぐらいだったかな。感じたのが、 できるかなというふうに感じて帰ってまいりました。まあまだまだでございますが、来年度は一生懸命頑張りますので、皆様の温かいご声援とロータリーの友情に免じまして、ご指導ご鞭撻お願いいたします。以上です。
はい、どうもありがとうございました。委員会報告、国際奉仕委員会委員長の遠藤さん、はい、お願いします。
はい、こんにちは。ですね、確か真ん中からミュージカルを当クラブに来ていただいたと思いますけども、まあ、それのお礼参りというわけではございませんけども、3月22と23日にですね、ミュージカルの訪問ということで当クラブから、行きたいと思います。それで詳細につきましては後で、ファックスにお知らせしますけども、簡単なあれとしては、8時に一応ベルナーに集合して出発しまして、宿泊先はソベガーデンホテルということで、会費はだいたい1人1万5000円くらいを一応予定してますんで、早急に案内作ってファックスいたしますんで、ぜひ多数のご参加よろしくお願いします。以上です。
はい、お疲れ様でした。他に委員会報告をご覧いただきますでしょうか。内容であれば出席報告よろしくお願いします。
出席委員会の方です。出席報告をさせていただきたいと思います。2月12日、会数50名、当日出席者37名、当日欠席者13名、明確5名、修正出席率が 87.5%、2月20日、会数50名、当日出席者25名、当日欠席者15名、明確7名、修正出席率が 65%。それから、本日、2月26日、会員数50名、当日出席者35名、当日欠席者15名。ちょっと計算間違ってるようなので、後で計算し直してもらえるのでご連絡します。
はい、お疲れ様でした。ニコニコボックスの方からご報告お願いします。
ニコニコボックスからご報告申し上げます。吉田忠宏君、ニクラブ合同夜間面会に出席できませんでした。副会長には多大な迷惑をおかけいたしました。懺悔、タクシーです。羽田圭吉君、おかげさまで2月25日で会社立ち上げ30年を迎えることができました。今後ともよろしくお願い申し上げます。鈴木浩二君、昨日23日春時の里、餅つきをしてきました。筋肉は異常なしです。野沢さん、並木さん、いかがですか。タクシーです。高橋正明君、インタアクト年次大会報告書完成しました。登録者の配布します。竹爪会の100周年記念誌も完成しましたので関係者で配布させていただきます。いただきました。どちらも素晴らしい出来だと思いますが、ここにたどり着くまで大変でした。やれやれ、スタクシーです。石井誠一郎君、肉会地のコインランドリーの脇にコイン精米機をつけました。利用してください。スタクシーです。宮野翔平君、先日庭山さんで 私の声を使っていただきましてありがとうございました。北口です。日浦実君、本日託話をさせていただきます。皆さんの貴重なお時間をいただき恐縮します。感謝する毎日です。三口です。大野正明君、最近タバコを販売しているコンビニで灰皿を設置しないお店が増えています。小泉さん業界へ働きをかけお願いします。小山明君、2月22日メッツ墓地へ行ってきました。道路は雪もなく快適でした。そろそろ体もジレンドのことを考えるとそわそわしてきました。牧師です。畑野正蔵君、春がやってきました。今年もゴルフに行きましょう。育地です。渋木英子君、すぐそこまで春が来たような天気ですね。気持ちがとっても良いのは私だけでしょうか。でもまだインフルエンザが流行っています。皆さんご注意ください。孫の参観にのため招待します。キャッチです。
はい、
では
先ほどご報告もらいましたので開票します。2月20日会数50名で当日出席者25名欠席者メイクアップ7名修正出席率が、65.3%、26日会数50名出席者35名欠席者15名、出席率が 71.4% ということになります。20日の方の欠席してるから私もそうですが、明日城南さんの例会ありますので一緒に参りませんでしょうか。よろしくお願いします。以上。
はい、ありがとうございました。そうしましたら前半の部は、ここで見て、1時から13時から今度日浦さんの担当ということでよろしくお願いします。じゃあ休憩10分間お願いします
Thank you. お願いいたします。 ってます。
よろしくお願いいたします。タクワということでご指導を受けまして、まあ、非常にロータリークラブに入会させていただいて、まあ、1年とちょっとが経ちまして、皆さんといろんなこういう機会を得ることができまして、まあ、非常に勉強になっておりますし、非常に感謝をしております。今後ともよろしくお願い申し上げます。まあ、私も1年経ちまして、まだ自分のことをあまり自己紹介をしておりませんでしたので、少し私も自己紹介をしながら、まあ、皆さんに私なりをご紹介をしていきたいなと、そんな感じで思っております。私の名前は、日浦実でございます。新潟県西蒲原郡牧町というところに生まれました。まあ、この日浦という名前は割と全国には少なくて、まあ、全国で約千数百人しかいないらしいんですが、まあ、全体で5500番目というのがネットでありますけれども、主に新潟県の西蒲原区に、まあ、ほぼ百数十人いるということのようでございますので、やっぱり私どもが地元のところから、まあ、全国に散らばっているんじゃないかなという感じの名前でございました。昭和35年11月の7日生まれでございます。現在53歳。まあ、私の年齢が1960年生まれでございますので、まあ、非常に分かりやすくて、まあ、オリンピックの計算をしていくと、まあ、ちょうど2020年に60歳という節目の年を迎えられる、まあ、分かりやすい、月でございます。あ、年でございます。まあ、こうやって年齢がたまに私忘れる時あるんですけども、1960からこうやっていつも計算すると、ああ今53だなみたいな、まあ、そんな形でいつも考えているような次第でございます。私の実家を少し話をしますと、私の実家は農家で、兄が9代目で、私は次男坊で生まれました。でその中で、まあ、私もその農家のことはあまり手伝ってはいないとございますが、まあまあまあ、今田畑にして、まあ、15単ぐらいですから、まあ、そんなに大きな農家でもありませんし、まあ、兼業農家で、まあ、兄がやっているというようなところでございます。昔はもっとたくさん、なんか30単40単あったって話なんですが、何かいろんなことの影響があって売買をしなきゃいけない状況下にあったらしくて、現在は15台になっていると、山もあったという話なんですが、まあ、それはおばさんの中の話ですので詳しいことは分かりませんが、まあ、そういうところであります。で私自体は今現在、地農家の地安坊でございますので、20年ほど前に、新潟市、東区武雄に、住宅を構えまして、まあ、そこで今住んでいるというような感じでございます。で今妻と娘と3人で、住まいをして、ここに毎日通っているという形でございますね。父は長く燕の養殖機工業協同組合というところに勤めておりまして、まあ、定年してから農家で従事するようになったんですけれども、まあ、4年前に実は他界をしまして、まあ、母は今現在78歳ということで、まあ、元気に畑を耕して今次第でございます。まあ、割と地元の方から非常に評判で、直売をなんかせざるを得ない環境下で注文がたくさんありましてですね、そういう形でいろんな白菜や玉ねぎやネギや大根やナスや、夏になると枝豆を大量になんか作っておりましてですね、まあ、様々販売をしている姿、これ言っていいのか分かりませんが、まあ、いろんな直売をしているようで生業を立てて、まあ、並びにやっぱりボケ防止も防止もありますし、割とその体調管理のためにできるだけ動いてやっているんじゃないかなと、まあ、健康管理のために農家が、まあ非常に助かっているということでございます。まあ、私というとそこに年に1回、1日だけ田植えの時期になりますと、1日その日運転と苗運びの手伝いをするだけで、1年間のお米と野菜がふんだんにもらえると、まあ、非常にありがたい家族のところでございまして、まあ、地暖房でよかったなと思う時が一応もらう時でございましてですね、まあ、非常に、よかったなという感じは思っております。で私の母の、まあ、行動力といいますか、まあ、そういうところに私の今のがあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、割と母はですね、何でも行動するタイプで、 まあ、ちょっと思ったらすぐ動く。でたまにあの5年前ぐらいですかね、ちょっと長野に親戚があるんで行くぞって話を言われまして、わかりました行きましょうって言って行きましたら、リンゴをまあ収穫をするので、手伝ってくれっていう話をしましたら、で帰りにじゃあもらっていくんでどれぐらいもらっていこうかって言いましたら、じゃあその木3本分、まあ、1つの木に100個ずつ以上ぐらいあったんですけども、まあ、その全部をもらってきまして、まあ、300、400個でしょうかね、それを全部買い求めてまいりまして、それじゃあどうすんだっていう話をしましたら、いやいやこれはもうあの少ししか食べないんだけど、あとはまあ近所や知り合いの人に全部配るんだって、まあ、非常に豪快な母でございまして、まあ、なんて言いますかね、そういうなんかこう今までのご恩に感謝の気持ちを今するんだって、なんかそんな気持ちがあるみたいで、まあ、それを私手伝わされました。で帰りにお前を持ってけってそんな話をされまして、まあ、50個ほどもらったもんですから、まあ、私もそんなに食べれませんので、まあ、知り合いや近所の人にたくさん配って回ったと、まあ、そういう意味では母のその気持ちを受け継いで、まあ、いろいろこう配ってあることがとても大事なことなんだなということで、なんかとっても大事なことを教わった、まあ、一瞬だったかなって、そんな感じがしております。ですからそういうのを受け継いで、まあ、これからも私も一生懸命ですね、あの仕事に従事する際には、まあ、何かの機会に感謝の気持ちを込めて皆さんにお配りしたり心を伝えたり、まあ、そんなことをしていきたいなと思った次第でございます。少し戻りますと、学生時代のことでは話をさせていただきますと、私はまあ小学校、中学校、そして高校と、まあ、脇の近所の学校を卒業いたしました。で、大学を行こうかって話になりましたときに、まあ、成績は中の中ぐらいでしたので、まあまあ、あの新潟にはちょっと行けなくて、関東の方の、ここにも、以前ちょっと話しました先輩もいらっしゃったみたいなんですが、東京都に近い千葉県の大学に行くことになりました。でそこで私はあの勉強したかというとそんなに勉強した記憶がほとんどなくて、ほとんどあのサークル活動に勤しんでいた記憶しかないと思います。まあ、サークルはですね、あの皆さんご存知かあれですが、アーチェリー部というところに入部をした4年間でございました。私は小学校、中学校と野球部、そして、高校がバレーボール部、そして、まあ、一貫性がないんですがアーチェリー部ということに、たんですが、アーチェリーでご存知でしょうかね、あの金属の、まあ、要求ですけども、金属に、まあ、そこにあのアルミ製の矢を放って、50メーター、30メーター先の的に打つ、で点数を競う競技でございます。で半径がだいたい4センチぐらいのところが10点で、その4センチ外側が9点、8点、7点、6点、1点まであって、直径で80センチの的に50メーター、30メーター先の矢を放つと。でそこで、試合でいきますと、50メーターを36射で、30メーターを36射放って合計72射で合計720点満点の合計数から点数を競う、試合でございます。まあ、私がだいたい平均的にやってきたのがだいたい550点から600点で、上手い人になっていくと650点ぐらいいくとものすごい感じで形で思います。ですから30メーターで我々打つとほとんど10点か9点かに入れないと点数にならないっていうような状態の中で、ほぼ30メーター先の人を打ち抜けるという自信はほとんどのアーチェリーは持っている形でございますね。当然我々畳に打ってますから貫通するぐらいな世界の威力を持ってますので、まあ、よくあの鳥を打ったりしているあの不届き者がいますけれども、まあ、割とそういうあの命中力というところは非常にあのそういうトップアーチャーであればいくらでもできる状態でございます。でまあ、私はその中でなんせ4年間やれたかなということを考えますと、まあ、やっぱりその関東学生連盟というのがありまして、まあ、リーグ戦が私ら2部だったんですが、まあ、そんな中で8人体制の団体戦で試合をする中で、まあ、競技をして2部から3部に落ちないようにまたは1部に上がるようにみたいなところを、まあ、まあ要は試合をしてやっていた、まあ、そのために練習を毎日して、授業の合間を縫って打つ練習をして、で 終わると夕方になるとみんな集まって、何でしょうかね、体基礎トレーニングをしたり、ランニングをしたりして1日が終わると、まあ、そういう4年間を、まあ、やってたような気がします。まあ私は、まあ、その頃の成績は割と良かったと思うんですが、まあそうですね、関東で毎年2000人ぐらいが参加するんですけれども、個人戦というのがありまして、まあ、そんな中でベスト100に一度入れまして、まあ、そのなんて言うんでしょう、創設3人目のベスト100位、98位だったんですけど、なことができたということで非常に誇りを感じてますし、まあ、非常にありがたい、嬉しい4年間のひとときでありました。そんな中には関東日体大の元そのメダリストであります、山本博史という今の先生がいるんですけども、その人たちと一緒に、まあ、まあうちをやっていたというようなところの記憶で、まあ、非常にいい思い出でございます。まあ、その頃はサーファーというのが流行っておりましたので、まあ、ほとんどのみんながロン毛で、まあ、非常に真っ黒い顔をして、まあ、生きていた時代もありますし、ただ、まあ、体育会系の競技でございますから、まあ、非常に厳しい、上下関係の厳しいことを学んだ、まあ、4年間だったと、そういう感じがします。そんな4年間を経まして、会社に私は58年に、アークベルに入社しました。当時は、新潟新生活50会というところで、前身でございます。で、当然のようにその会員の方々に、掛け金を積み立てていただいて、まあ、それをご利用する機会ということで、昭和41年に、新潟市に平安閣をオープンをいたしました。まあ、そこの盛況たるや、まあ、非常にオープンして新しい式場は、まあ、なくて、新しいものに皆さんがご利用いただくということで、まあ、1日部屋数が8つあったんですけれども、そこに1日4回転をして、まあ、32件ぐらい週末結婚式やってたと。この部屋に4回お客様がいらっしゃるということは非常に考えられない世界ですけども、それぐらい盛況であったというような話を聞いております。で、ちなみにその平安閣という名称につきましては、当時公募して、約6000通ぐらいの応募があったらしいんですが、そんな中から名前が決まったということ で、その名前を全国の50回系列の業界団体が皆さん使いたいというような話の中で、全国に無償でそれを利用する許可をしたということでございますので、ロゴと名前が一気に全国に知れ渡って全国にいきなりなった。で、そのタイミングで私ども平安閣という名前が割とメジャーな形になれた、まあ、そういうきっかけだったんじゃないかなという感じがします。で、まあ、その平安閣というものがオープンして、ここのアーデギャレ、前身の柴田平安閣が昭和57年にオープンをしたということをお聞きしております。で、その頃にこちらをご利用いただいた方もたくさんいらっしゃるかと思いますし、ここでもその頃はたくさん結婚式をご利用いただいておりましたので、まあ、今から考えますと非常に素晴らしい結婚式の盛況な時代だったかなという感じがいたします。で、私は新潟ベルナールが昭和55年にオープンをいたしまして、その3年後に、入社をすることになりました。で、もうその頃もものすごい忙しくて、ゴールデンウィーク、4月入社ですから、ゴールデンウィークの時間なんていうのは本当に週末1日17件ぐらい、部屋が7つあったんですけども、1日これも3回転ぐらいするという式場でしたので、まあ、朝の8時ぐらいから準備をして、まあ、夜の9時に終了して、夜の12時に片付けが終わって、その次もまた始まる。で、これが週末3日間あったりして、で、ゴールデンウィークは毎日のようにあったということで、まあ、私らからすると月の休みがだいたい月に2日とか、まあ、よくて4日とか、で、改めてその残業を考えると100時間前後は当たり前だった時代ですし、今から考えると本当にブラックな企業に入社したなって、そんな思いをしてよく続いたなっていう感じがします。まあ、幸いにして、残業代や休日生産も出ていましたので、若干給与には反映されてましたから、まだまだ余裕があったような感じがしますが、まあ、体力は続く限り僕は頑張っていて、まあ、やってきたんだなという感じがします。 まあ、ただ なぜ辞めなかったっていうと、でもやっぱり私らの商売は、お祝いとか本当に嬉しい人たちの周りの笑顔があったりとか、そういうところに遭遇する機会がたくさんあります。でそんな中で私どもがやっぱり一瞬でもありがとうとかおめでとうございますの言葉をたくさん言えたとか、そういうことを続けられて、まあ、一瞬でもやりがいを感じていることがつなげられて、まあ、おそらく現在に至ることができたんじゃないかなと、そんな気がいたします。まあだんだんそこからですね、今は非常に結婚式も多様化しておりまして、30年経過しますと時代が変わってまいりました。私どもからしますと、その専門式場からホテルウェディングに変わりまして、その後にレストランウェディングというのが流行りました。でその後に地味婚っていう言葉もだんだん流行ってきました。まあ、ですからいろんな多種多様な思考の中で今の時代がなっていて、まあ、生き残るのが非常に苦しい過当競争に皆さんは我々はなっているということだと思われます。でそこで、打開するために9年前にハウスウェディングというイメージがちょっと出てきまして、まあ、それを新潟市の万田橋の田元にブレストン、そして、県庁裏にピアザラルージュという式場を建てて、まあ、そこの貸切型ハウスウェディングが今多少なりとも主流となって、今それを巻き返しを図っている、そんな状態です。そこの私オープン時の担当させていただいて、まあ、非常にいい思い出が、まあ、あるということです。で今こちらのアーデギャレに来させていただいて、アーデギャレも大変苦しいんですけれども、割とそういう高額商売ではなくて、やっぱりそのリーズナブルな、それと特典で皆さんがやはり喜んでいただけるような、まあ、質はほとんど新潟市と変わりませんので、まあ、そんな中でお選びいただける中で、今はアーデギャレは非常に地域の、この柴、特に柴田の地域の方々にまあご利用いただいていると、そんな状態でございます。でちなみにですね、現在の新潟市の動向をリクルートのゼクシーが統計でまとめてあるものがありますので、まあ、簡単にご説明しますと、ブライダルの総研データで新潟市で486ページもありますが、興味のあるところで、結婚する平均年齢は現在 29.1 歳、女性は 27.8 歳、この5年間で1歳ほどずつ増えています。結婚を決めたのは1年前から 50%、入籍は挙式前に 78%、 挙式前に一緒に住む 73%、まあ、この辺がちょっとびっくりする数値ですよね。結婚前にもみんな入籍して住んじゃってる。貯金をしていた人は 86.7%、 金額は100から200万円 37.2%、 親の援助より 82%、 金額は100から200万円、婚約から旅行までの総額は 455.9 万円、非常にすごいですね。披露宴は350万円、祝儀がその代わり平均で224万円ですね。仲人を立てた人が 1%、 結納の実施が 51%、 結納しない人が 48%、 式場の決定は一般式場 52%、 ハウス 13.8%、 ホテル 8%、 レストラン 2.9%、 ロッキーは確認しますと、タイヤは 24%、 友引きが 20%、 仏滅が 14%、 これ仏滅でも 14% も3番手に入っているということは、まあ、いろんな意味で得点があるというプランがあるということで、まあ、決めているんじゃないかなという感じがします。まあ、だんだんブライダルマーケット、あ、だんだん時間がなってくれました。ブライダルマーケットの現状からですね、これの中から今だんだんどうなってるかということを考えますと、まあ、本当に昔はお披露目の場だった時代から、今はお世話になった人に感謝を伝えておもてなしをする場に変化をしております。まあ、我々にもそのウェディングプランナーというものの職種がありますけれども、その全体のコーディネートをさせていただいて、4、5ヶ月前からそのスキルの高さを我々はウェディングプランナーに求めているところがございます。ウェディングプランナーが非常に一生懸命お客様とお相手をしていくことで当社が今成り立っている、そんな状態でございます。ちょっと時間がなくなってまいりますが、ついこの前にウェディングアワード2013というのを我々社内の中で、全スタッフがいろんなこんな結婚式をしましたということを、まあ、発表したものがあります。でその中で、6人のファイナリストがそれぞれの社員の前で映像とともに発表したものがございます。ちょっと映像がお見せできないので個人情報もありますのであれですが、ちょっと文章が長いですかね。 ウェディングプランナーの気持ちがここに入っておるものを少し紹介したいと思ってました。25歳の女性です。ウェディングプランナーという 職業についてからずっと持ち続けている思いがあります。それはお二人の思いを形にすることです。思いは見えません。だからこそ形になった時には大きな感動が生まれます。お打ち合わせの時間は思いを実現するためのヒントを見つける時間。お二人が話している会話や様子、表情からその内容が心の中でどのような存在なのか、実は何気ない会話の中に発見があるものだと感じています。今回お手伝いさせていただく結婚式ではお二人の思いを伝えることが叶った一日になりました。そしてゼロからのスタートの中で見えてきたきっかけはやはり会話でした。お二人は4年間のお付き合いを経て合輪、真面目な性格の新郎と明るい性格の新婦です。お二人の最初はお二人とコミュニケーションを取ることが必要不可欠ですが、お二人はあまり自分から積極的にお話をしてくださるようなタイプではありませんでした。私が知っているお二人の情報は最小限の中、お好きな飲み物の話になった時にヒントを見つけました。実はこの会話の中にお二人がこだわりたいテーマがあったのです。それは新婦父から新郎へのねぎらいの感謝を表す心温まるストーリー、そしてキーワードはジンジャーエールでした。お二人が交際中、デートの帰りに新郎が新婦を自宅に送っていくと、毎回必ずジンジャーエールとお菓子が玄関に置いてありました。それは新婦のお父様から新郎へのプレゼントだったそうです。実はお酒が一切飲めずに、代わりにジンジャーエールが大好きな新郎、これは新婦がある日お父様へお話したことがあるそうで、お父様はこのことを覚えていました。普段は顔を合わせることが少ないお父様と新郎、新郎にとっていつも置いてあるジンジャーエールは特別なものでした。なぜならお父様が自分のことを認めてくださっている証のように覚えて、その心遣いがとても嬉しくて忘れない出来事だったからです。その証拠に一番初めに置いてあったジンジャーエールのペットボトルは今も大切にしまってあるとのこと。また新婦から普段伝えられないお父様への気持ちをこの機会に伝えたらなと、伝えたい思いとキーワードが浮かび上がってきました。お二人の話を伺ってまず思ったのは、当日お父様にサプライズでご協力いただけないかということです。お父様なくしては成り立たないエピソードだったので、ご提案させていただいたところ、お二人は2つ返事で快諾してくださり、お父様に内緒の打ち合わせがスタートしました。まず、お二人へどのようにジンジャーエールを取り入れていきたいかと伺ったところ、新郎よりジンジャーエールを目指したいとご意見をいただきました。それならばと思い、ご提案したのがジンジャーエールタワーです。シャンパンタワーようにグラスに、ジンジャーエールを注ぐというアレンジした演出、何よりも、ジンジャーエールにこだわるお二人だからこそメイン演出としてジンジャーエールタワーを完成させることがお二人の体にふさわしいのではないかと考えました。この案にはお二人も喜んでいただけました。次に考えたのはお父様の出番です。エピソードを思い返せば、お父様からこのジンジャーエールを手渡していただくことがベストではないかと思いました。思い出のジンジャーエールをお父様から直接渡していただくことに、いつまでも二人が幸せでありますようにと願いが込められております。そして結婚式という新しい家族の絆が生まれる一日の中で最高の瞬間になるのではないかと考えたからです。お父様の突然のサプライズでも心よくご参加いただけるシンプルな内容を望んでいたお二人、直接お渡しすることの意味をお伝えすることで、お父様の当日の様子を想像されて和やかに打ち合わせも進みました。そして迎えた当日、お父様へのサプライズシーンになると司会者からエピソードのご紹介をしました。お父様は司会者の言葉に身を傾けながら肩を震わせて泣いていらっしゃいました。新婦もお父様のそんな様子が遠くからも分かったようです。泣き笑いのような表情でお父様を待ちました。お父様のもとへジンジャーエールをお持ちした際にも、気丈で明るい性格のお母様がこの時ばかりは目に涙を食べながら、お父さんよかったね、いってらっしゃい、ありがとうと最後の言葉はお父様へ、最初の言葉はお父様へ、最後は私への言葉でした。お父様の震える方とお母様からの言葉に思わず私も胸が熱くなった瞬間です。会場全体も思いを共有するかのような温かい雰囲気に包まれていました。そしてお父様から新郎へジンジャーエールを渡していただくシーン、その時のお父様の表情は、お母様の陰で涙を流していたお父様ではなく、父親として娘を託す表情をされていました。新しい家族の絆がつながれた感動的なシーンとなりました。 当日を迎えるまでの過程があってこそ、大切な一日は様々な思いを経て最高の瞬間になるのです。打ち合わせでお二人の思いを汲み取ることがプランナーの最大のお手伝い、思いを形にするための第一歩として、お二人の過ごす限られた時間を大切にしていきたいと思います。ちょっと言葉が早くて、聞こえなくて、本職なくて分かりにくいと思いますが、このように我々スタッフは全員がお客さんのために一生懸命考えてやってます。ただ、いろんな思いもありますが、間違ったり、ミスをしたりすることもありますけれども、でも、やっぱりその思いを常に共有して、みんなでそれを実践する、これが我々の結婚式の良さだと思っておりますので、やっていきたいと思います。で、最後に5分しかありませんが、私もこの仕事について、非常に得たことを最後にお話をしたいと思います。私はこういうことをやってますと、やっぱり自分も何かのサプライズを人生の中で汲み取ることをやっております。で、私の両親の金婚式の思い出を少し紹介したいと思うんですが、まあ、父が元気でしたけれども、脳梗塞で少し、半身がちょっと不自由で、まあ、歩ける状態だったんだけども、そんな状態でしたが、そんな時に、兄と二人で金婚式をプレゼンテーションしました。で、娘がピアノをやっていましたので、娘に、食事の間中ピアノを初めて聴かせたりとか、で、乾杯を娘が発声したりとか、で、なんだろうな、ビンゴゲームの時には娘の写真を盾にして、まあ、それをプレゼントするように両親に差し上げたりとか、で、中ではそのケーキカットをちょっとしたいと思って両親にホールケーキを渡して、両親にケーキカットをしていただきました。まあ、その時の、父親の顔が今でもやっぱり忘れなくて嬉しい笑顔でいっぱいでした。で、最後に、感謝状を作りました。で、私その感謝状をちょっと読みたいと思ってまして、ちょっと持ってきたんですが、まあ、こんなことをできるやつがあんまりいないんですけれども、感謝状をちょっと読みたいと思います。そういう気持ちを両親に伝えたい気持ちを作りました。感謝状、日浦寛一殿、典子殿、おじいちゃんおばあちゃん金婚式おめでとう。結婚50年という年月で子供である誠実る海育て、心配ばかりかけ世話の焼ける息子であったと思います。幸い2人も結婚でき、君を明美という妻が増えました。そしてゆりが誕生し賑やかになりました。日浦家8代目農家の長男で、重労働と兼業という会社勤めで、家族を養ってくれた真面目で厳格でお酒が好き、今はちょっぴりしか飲めない会社長。長男の嫁として家庭を守り、また野菜売りなど地域の人々と楽しく交流する姿には普通の人にはできない明るさと行動力があり、すごい典子殿。しかし代々の親親戚の世話など苦労などあったかと思われます。二人とも気がつくと白髪も増え、髪も薄くなり、あちこちが思うように動かない体になっているようです。これまでの人生に本当に感謝しています。そして長生きして言い合いも控えて仲良く暮らせますように、夫婦として家族として日浦家仲良くしていきたいと思います。平成19年3月20日祝金婚式誠君を実る明美ゆり。こんな額をですね、金の額縁に入れて、そしてその時のケーキカットの写真と一人一人の写真、みんなの写真を添えてプレゼントいたしました。で、それが今でも実家のところに飾ってあって、何かがあるたびに母は皆さんに自慢をしています。まあ、そんなことがあって私この会社に入ってよかったと思うのは、やっぱり人々に感謝をできるとか、感動をみんなに作るためにはどんなことをしたらいいだろうかなということを常に考えて仕事をするような人生を歩んでこれたという思いが、まあ、こういうことにつながったということが思っています。ですからこれからも、まあ、お客さんのために一生懸命仕事をする際には、この気持ち、身内に対する気持ちと同様に冠婚葬祭を通じて、皆様方にもそんなことができるような思いを日々考えて仕事をしてまいりたいと思って、これからも歩んでまいりたいと思っております。まあ、何かの機会に、今日は結婚式編を少しご紹介しましたが、まあ、総裁編も実はありますので、何か機会にあればなと。まあ、親父も亡くなりましたんで、その時思いとかもあったりしますけど、今日は時間がありませんので、かなり早口になりましたけれども、皆さんに私の本当に素直な気持ちと生きてきた中で、もっとこうしたいきゃいけないなって思いを常にやってるというのを感じていただきたいと思いました。まあ、本当に自分のことばっかりで、恥ずかしい話ばっかりですけども、この仕事についてなかったら多分やらなかったと思ってますので、非常に会社には感謝しています。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございます。失礼します。
はい、いいお話ありがとうございました。プログラムの山さんが招待されたので、お話をそのまま、じゃあ閉会の検証を吉田会長よろしくお願いします。
それでは、再度結婚するときをよろしくお願いします。検証いたします。